かすりコラム。あの頃かすりはすごかった。ハエバルの織物の生産が本格的になったのは大正から昭和の初め頃で、昭和5年には生産、検査、販売の強化目的からハエバル織物組合が結成されました。その頃、規模の大きな組合工場を1、テルヤ第一工場、2、元部第二工場に設立、3、宮平には金森工場、4、山川には秋山工場と民間の工場も設立されました。その後、工場は戦争で消失しますが、技術者のかすりへの情熱が再び南風原町をかすりの産地として復興させました。昭和50年は生産のピークで、反物の年間生産量は6万反、令和元年度の反物の生産量が1459反なため、今とは比べ物にならない活気だったことが数字だけでもわかります。かすりの生産が盛んだった頃、染色職人は爪が藍で染まるため、飲みに出かけると、あんた儲け屋だね、一緒に飲もう、と爪を見た人から声をかけられることが多かったそうです。写真、昭和53年、南風原村政要覧より、写真説明、旗を織る女性たちの写真と、たくさんの反物を並べた棚の前で座って反物を広げている女性の写真が掲載されています。工場のあった場所、地図が掲載されています。1、第一工場、照屋368番地、2、第二工場、元部178番地の6、3、金森工場、宮平670番地、4、秋山工場、中尾橋付近。二代目大城和夫、大城幸四郎工房、色を大切にするかすりの職人。工房を仕切る二代目の代表、もともとは大城さんの祖母がかすりを始め、その伝統を家族で守ってきた名高い工房です。かすりは分業制で、昔から種糸取り、かすりくくり、染色は男の仕事、織りは女の仕事と言われていて、家族の手伝いをする中で作業を覚えていった。私の父、大城幸四郎は男の中でも珍しく、織りが上手な人だったよ。良いものを作りたいなら、いい色が必要。色の勉強をしなさい。客は見た目で商品を選ぶため、見た目に差が出る色がとても大切だ、と何度も言われたよ、と教えてくれました。そんな父の影響もあり、大城さんは藍が好きで、いいものを作るときは藍染めを作るよ。化学染料は調合でいろんな色を作れるが、藍染めや草木染めは自分が求めているものは出ない。その時出た色を使うことが面白さの一つなんだよ。だから染め色を大切にしているよ、と教えてくれました。藍染め、藍にはいろいろな種類がありますが、沖縄で使用されるもののほとんどは琉球藍です。沖縄にしか生息しない珍しい藍で、製造までに時間がかかるため、県内外からも人気が高い染め物です。工房では泥藍、泥状になった藍の色素を水に溶かし、藍染めの原液を作っていきます。藍は生き物なので、毎日空気に触れさせることが大切。きれいに染まる状態になると、藍花、写真参照、真ん中に藍が集まっている状態が咲くんだよ。染まる状態になったかは、アルカリ性の度合いで決まるから、私は手で触って、ぬるぬるする感覚を確かめるよ、と大城さんは教えてくれました。また、藍染めは空気に触れることで色が浮き出てくるため、常温で染め、空気に触れさせる作業を何度も行います。一方、草木や化学染料を使った染めの場合、100度まで温度を上げて染めることで糸が染まるようになります。写真説明、藍花、容器の中で真ん中に藍が集まってふっくら盛り上がっている写真が掲載されています。